今日のメッセージのタイトルは、比較と妬みで人生を終えないです。今まで一つ一つ見てまいりました10回もいよいよ最後となりました。この10回は何百万人ものイスラエルの民がエジプトの奴隷生活から脱出した後、荒野にて彼らのリーダーであったモーセを通して神様から与えられたものであります。ついこの間まで生活に完全な制限が与えられていた奴隷の身分であった者たちに自由が与えられました。それは私たちが今もしたい求めている自由です。しかし、その自由にはリスクが伴いました。そうです。時に自由が私たちをもろもろの問題へと導く扉となるからです。私たちは100人の先頭に立つことの難しさを知っています。いえ、4、5人の家族ですらまとめるのは難しいことです。その時のモーセの肩にかかっていた人たちは数百万人でした。これらの者たちに一斉に自由が与えられ、荒野で共同生活をするのです。自由の名のもと、彼らが起こす問題というのは数えきれないほどあったことでしょう。それゆえに、彼らをこよなく愛する神は、彼らの自由に一線を引きました。それは言うまでもなく、彼らを制限するものではなく、彼らを守り、さらには、彼らが与えられている自由を喜び、楽しむためでした。彼らが本当の自由を謳歌するための一線でした。こうして与えられたものが、これまでお話してきました10回でした。その10回の最初の4つは、神と人との関係について語られていました。そして残りの6つは、単刀直入、とてもシンプルに、そして力強く、私たちに何をすべきかを語りかけていました。あなたの父と母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証してはならない。そして、今日の十番目の戒めです。出エジプト記の20章17節。あなたは、隣人の家を貪ってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバ、またすべての隣人のものを貪ってはならない。この言葉を読みますときに、それが第8回でお話ししました、盗んではならないという言葉に、等しいもののように思えてきます。むさぼるイコール盗むとも受け取ることができるからです。しかし、実際には、この10番目の戒めと8番目の戒め、いいえ、さらにはそれ以外の先のもろもろの戒めとの間には大きな違いがあります。何が違うのでしょうか？それは、これ以前の戒めは、 私たちがしてはならないことを語っているのに対して、この言葉はその時の私たちの心にある思いについて語っているということです。そうです。それは、むさぼろうという思い、すなわち、それは、欲深く欲しがる、際限なく欲しがる私たちの心の状態を表しているのです。私たちの心のむさぼりなる思いはどこから来るのでしょうか。その思いは、あることから始まります。それは、私たちが心の中でなす、比較です。二つのものが、並べられていると、私たちはどちらがいいだろうかと考えます。この比較がなされ、自分がすでに所持しているものや、自分が選ぶことができるものが、より良いものと思われ、そのことに感謝するのなら、問題はありません。しかし、自分が所有しているものが見劣りし、ふさわしくないものと思われますと、この比較の思いは、次なるところへと私たちを導きます。そう、それは私たちの心を妬みという思いへと導きます。このようにして、私たちの心でなされた比較、そこから生じる妬みを経て、むさぼりなるものが起きるのです。第10回は言います。あなたの隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、後ろば、またすべて隣人のものをむさぼってはならない。イスラエルの民が、荒野に各々の仮の宿を建てたとき、彼らのすぐ傍らには、複数の家族がいたと思われます。そこにはそれぞれの暮らしがあり、そこにはしもべがおり、家畜がいました。そうなりますと、嫌がおうでも彼らは互いの生活の様子を見ることになり、それを比較するようになります。もし、彼らがその時、私の妻、私のしもべはしためよりもあの家の者たちの方がいい、とか、彼らが所有している家畜は、私のものよりも毛並みが良く、さらには肥えているというような比較がなされますと、それは次なる妬みへと彼らを誘い、彼らはむさぼりなるもの、すなわち殺し、姦淫、盗み、嘘へと導かれていきます。肉食動物は、自分よりも弱い動物を食べて生きています。そのことにより食物連鎖がなされています。しかし、彼らは満腹すると、それ以上狩りをしません。腹が満たされているからです。しかし人間は違います。人間は満たされていても、さらに欲しくなるのです。私たちの足は2本、しかし人は手元に30足の靴を並べ、さらに欲しくなります。体は1つ、しかし金持ちは10台の高級車を所有します。このような心を持つのが我々人間なのですから、私たちのむさぼりも歯止めが効かなくなります。これらのむさぼりが諸々の罪へと私たちを誘うのです。私たちが比較をしてどちらがいいだろうとかと考え、良きものを 欲すること自体は必ずしも悪いことではありません。私たちの心にある何かを欲する思いは、神様が私たちの心にあらかじめ備えてくださったものであり、それは私たちを突き動かし、祝福のもといとなりうるものであり、それは私たちに喜びや楽しみをもたらします。しかし、その用い方を誤るときに、翻ってそれは私たちにとって危険なもの、邪悪なものへと様変わりしてしまうのです。そのことが私たちの人生の主導権を握るようにすらなるのです。ヤコブもこのことを知っていたのでしょう。彼はこう書き残しています。ヤコブ三章十六節。妬みと党派心とのあるところには、混乱とあらゆる忌むべき行為とがある。ソロモンは、多くの人たちがたびたび織りなす妬みを観察して悟ったのでありましょう。こう言いました。伝道の書4章4節。また、私はすべてのロークとすべての巧みな技を見たが、これは人が互いに妬み合ってなすものである。これもまた、空であって、風を捉えるようである。すべての巧みな技。この言葉に含まれることは無数にあることでしょう。今日も巧みな技による開発、発展、革新が日夜なされています。ソロモンはそれらを見て悟るのです。これらは我々の妬みによって成し遂げられて、来たのではないかと。どこかで誰かが何かを発明する。それを商品として発売するとたちまちヒットする。顧客は自分の会社の製品の前を素通りし、その会社の商品の前に人だかりができる。その光景を見る同業者は、心の中に何を思うのでしょう。自分が立案したプロジェクトと同僚のプロジェクトが比較され、同僚のプロジェクトが採用される。社内での賛辞が同僚に向けられる。その光景を見る者は心の中に何を思うのでしょう。その時の内なる思いが次へのモチベーションになる。人間社会の発展の根っこは互いへの妬みで成り立っている。これほど私たちの妬みの思いは私たちに身近なものなのです。そしてこの思いが一線を越える時に諸々の問題が起きるのです。もちろん、このことをすべてに当てはめることはできませんが、このことを完全に否定することは難しいのではないでしょうか。今日は、一人の人に注目していきたいと願っています。その人の生き方を通して、私たちは自分自身の生き方を考えたいと思います。その人の名は、サウルと言います。彼は、イスラエルの初代の王となった男です。当時イスラエルには王がいませんでした。 そこで民は彼らの上に立つ王を求めたのです。それに対して神様はサウルを選ばれ、彼らに与えました。サウルは背が高く美しい若者であったと聖書は記しています。その彼の頭に預言者サムエルが油を注ぎ、彼はイスラエルの王となりました。当初サウルは近隣の他民族との戦いにおいても良き結果を残し、民から王として歓迎されます。しかし、アマレク人との戦いで神様の言葉に従わず、神の心は彼から離れ、次なる王ダビデへと神の御手は動きます。ダビデはイスラエルの宿敵であるペリシテ人、巨人ゴリアテを打ち破り、サウルの目に留まり、彼に仕えるようになります。サウルの命令によりダビデが戦いに出れば連勝し、彼は民にも歓迎され、支持されていきます。その頃のサウルとダビデについて、サムエル記はこう記しています。第一サムエル、18章5節から16節。ダビデは、どこでもサウルが使わすところに出て行って手柄を立てたので、サウルは彼を兵の隊長とした。それはすべての民の心にかない、またサウルの家来たちの心にもかなった。人々が引き上げてきたとき、すなわちダビデがかのペリシテ人を殺して帰ったとき、女たちはイスラエルの町々から出てきて、手包みと祝い歌と三種のことを持って歌いつ舞いつサウル王を迎えた。女たちは踊りながら互いに歌い交わした。サウルは千を打ち殺し、ダビデは万を打ち殺した。サウルは非常に怒り、この言葉に気を悪くして言った。ダビデには万といい、私には千という。この上、彼に与えるものは国のほかないではないか。サウルはこの日からのうちダビデを伺った。次の日、神から来る悪霊がサウルに激しく望んで、サウルが家の中で狂いわめいたので、ダビデはいつものように手で琴を弾いた。その時、サウルの手に槍があったので、サウルはダビデを壁に差し通そうと思ってその槍を振り上げた。しかし、ダビデは二度身をかわしてサウルを避けた。主がサウルを離れてダビデと共におられたので、サウルはダビデを恐れた。それゆえサウルはダビデを遠ざけて千人の長としたので、ダビデは民の先に立って出入りした。またダビデはすべてそのすることに手柄を立てた。主が共におられたからである。サウルはダビデが大きな手柄を立てるのを見て彼を恐れたが、イスラエルとユダのすべての人はダビデを愛した。彼が民の先に立って出入りしたからである。イスラエルの女たちは、サウルは千を打ち殺し、ダビデは万を打ち殺したと歌い、踊ったのです。おそらくその歌はイスラエルの民の間で流行歌のようになったのではないでしょうか。当然サウルの耳にもこの歌が聞こえてきました。そう、ここには明確な比較がなされています。この歌はサウルには千の力がある。しかしダビデはそれ以上万の力があるというのです。サウルが千を打ち殺し、ダビデは万を打ち殺し、この女たちの歌により、サウルも自分とダビデを比較します。女たちが歌っていたことは、あながち嘘ではなく、実際にダビデはサウル以上の戦績を残していたのでありましょう。このことゆえに、サウルの心には、ダビデに対する妬みの思いが生まれ、それは日ごとに彼の心を支配するようになり、やがてダビデの存在そのものが疎ましく思えてきます。そして、心に思うのです。ダビデの命を むさぼろう。すなわち、この男の命を殺めてしまおうと。その思いを抑えることができなくなり、サウルは何度も繰り返しダビデの命を狙います。ダビデはサウルの部下です。彼の心はまっすぐで、そこには下心はなく、サウルによりどんな仕打ちを受けても、命を奪われそうになっても、神に油を注がれた王、サウルに忠実に仕えようとします。しかしサウルの心はもはやそのようなダビデの忠誠心を見ることも感じることもできず、日ごとにその心はダビデへの妬みと怒りに支配され、ダビデの命を取ることに彼は全力を注ぎ込みます。そう、むさぼりは最終的に相手の死を願うのです。彼のその姿は聖書に書かれているように、まさしく悪霊に取り憑かれている狂気となっていました。イスラエルには南北に90号という幹線道路が走っています。南はエジプトの紅海沿岸の町エイラット、北はベイルートとシリアの国境のあるゴラン高原にまで続く道です。10年前の冬、その道を地図を見ながら私は旅をしていました。そうしましたら、マウント・ギルボアという地名を見つけました。そう、ギルボア山です。その山は、ペリシテ軍との戦いにおいて、矢に打たれた傷を負いながら、追い詰められたサウルと彼の息子たちが殺された山です。彼は敵であるペリシテ人に殺されるよりはと、剣の上に自らの身を投げ、最後のとどめを家臣がなし、そして死にました。彼の遺体はペリシテ人により奪われ、鎧を剥ぎ取られ、城壁に釘付けにされ、晒し者とされました。私は、そんな山の中を分け入っていきました。2月のイスラエルは肌寒く、霧が立ち込める平日に、その山を訪れる者はおらず、私は車を止め、しばらくその山の中に一人身を置きました。人っ子一人いないその山の中で、敵に追われながら、息も絶え絶え、木々の間を通り抜けていく、サウルの息遣いが聞こえて、来るようでした。その時に私は思いました。人生に、if、もしもはないと言われますが、もし、サウルがダビデへの妬みを心に収め、神様が自分から取り去るものを真摯に受け止め、神がダビデに与えておられるものを尊重し、ダビデを信頼していたのなら、サウルの人生は違ったものとなっていたのではないか。確かに、彼は神が決められたように王座をダビデに譲ったことでしょう。しかし彼が悔い改め、ダビデをリスペクトしていたのなら、彼には別の生き方、また、神の帰り身が あったのではなかろうか。しかし、彼はその道を選びませんでした。彼は自分とダビデを比較し、嫉妬し、その嫉妬によるところの怒りと憎しみは、サウルの人生とその人格をも支配し、最後に彼は息子ともども殺され、ダビデは生き、イスラエルは栄えたのです。断捨離という言葉が定着しました。身の回りのものを整理して片付けることです。そのことにより居住環境が整い、それは私たちの心をも整えるということで、今日多くの人たちが関心を寄せ、書籍もたくさん出版されています。この断捨離は、身の回りのものを整理する、不必要なものは処分するということですが、もし私たちの心にも断捨離なるものがあるのなら、私たちの心からまず取り除けるべきものは、この不健全な比較と妬みではないでしょうか。私たちの両足に足かせがつながれているなら、私たちは何が何でもその足かせを取り外そうとするでしょう。比較と妬みは私たちの足かせのようなものです。私たちの両肩に常に荷が背負わされているのであるなら、私たちは何が何でもその荷を肩から取り下ろそうとするでしょう。比較と妬みは私たちの荷のようなものです。これらは神様が私たちに与えてくださっている自由を生きる妨げとなります。妬みは特別な力を持って私たちの前に立ちはだかります。ソロモンは書いています。箴言27章4節、憤りは無垢、怒りは激しい。しかし妬みの前には誰が立ち得よう。私たち人間が織りなす人間ドラマにおいて、比較と妬みは不可欠なエッセンスです。このエッセンスは映画、小説、ドラマには不可欠な題材であり、それは何もフィクションの世界だけではなく、政治において、会社において、友人関係において、今も存在しています。これらは、老人施設にも、幼稚園にも、存在しているのです。ある者は、妬みを動機としてそれに突き動かされていきます。その人たちはこの強力な動機とともに、諸々の事業を次々と成長させていくかもしれません。時代の寵児と呼ばれるかもしれない。しかし、思うのです。そこに、内なる心の平安はあるのだろうかと。いいえ。おそらくその時に心にあるものは不安であり、恐れなのではないかと。そして、そうこうしているうちに、その人は、比較と妬みと共に人生を終えていくのです。サウロには他にも生きる道がありました。もし彼が自らの妬みを抑えることができたのなら、彼はこの平安を持ち得たかもしれません。ひと事ではない。私たちはどうしたらいいのでしょうか。 イエス・キリストはかつて言われました。マタイの6章。空の鳥を見るがよ。野の花がどうして育っているか考えてみるがよい。この言葉を私たちに語りかけます。あなたが目を注いでいる人々の姿や、その生活から目を離し、野の花に、空の鳥に目を注ぎなさい。そのあなたの視線をそこから離して、私があなたに見てほしいと願っているものをよくよく見てごらんなさい。あなたは彼らが食べているもの、彼らが着ているものだけを見ている。そうしている限り、あなたの心に私が与える平安が訪れることはないだろう。見るべきものを変えなさい。顔を上げなさい。天でなされている神の御業を見なさい。大地になされている神の御業を見なさい。私は野の花、空の鳥と同じようにあなたをも祝福しようとしているのだ。あなたはその祝福を受けるべきだ。その神の御手を見続けている限り、あなたの心が曇ってしまったり、揺さぶられることはない。それこそが私があなたに与えたいと願っている、世が与えることのない平安なのだ。あなたはあなたが欲しているものによって、その平安を得ようとする。しかし私は、はじめに結論を言うから、それをしかと心に刻むように。あなたがむさぼり欲するものによって、あなたは決して心の平安を得ることはできない。ゴールのないレースに、私があなたに与えている限りある人生の時間を費やしてはならない。比較と妬みで、私が与えたあなたの大切な人生を、決して終えてはならない。私の愛と恵みはすでにあなたに十分に注がれている。あなたは他者と比較し、そのことで舞い上がったり落ち込むべきではない。ましてや誰かを妬んだり、それゆえに人のものをむさぼり、人生を棒に振ってはならない。私はあなたをそのようには作っていない。私の御心にかなわないことの中に、あなたを本当に幸いにするものはないのだ。主にある兄弟姉妹。今皆さんの目は、どこに向いていますか？主が指さすものを一心に見ていますか？それを見つつこの人生を生きていますか？パウロは言いました。ガラテヤ5章1節、自由を得させるために、キリストは私たちを解放してくださったのである。だから固く立って二度と奴隷の首輝きにつながれてはならない。私たちは比較と妬みという首輝きにつながれてはなりません。キリストは私たちに誠の自由を得させるためにその命を引き換えに私たちを解放してくださったのです。今日で10回のメッセージを終えます。この10週において、私たちの人生がこの10の戒めと共に生きるのなら、私たちの人生の旅路は守られ、それのみが必ず神様の祝福を受けるということに導かれるということがお分かりになったかと思います。これらの10回は、神様が私たちを愛しておられるゆえに授けてくださったものです。全く愛によって与えられているもの、そこには嘘偽りはなく、ただ私たちの幸いだけを望む父なる神の思いがここには込められています。この神の 愛のうちにとどまって生きること、神は何よりも喜んでいてくださるのです。皆さん、お一人お一人の上にこの神の恵みが今からとこしえにありますよ。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美いたします。あなたは今を生きる私たちにも、かつてあなたがイスラエルの民に与えられたこの十回の言葉を語りかけていてくださることを心から感謝いたします。その言葉はすべて私たちをこよなく愛してくださるあなたの私たちに対する愛の言葉であるということ、私たちは一つ一つこの十回を見てくることにより改めて確認させていただきました。主よ、どうかこの私たちの与えられている人生を歩むにあたり、しかとこの十の戒めを心に刻んで、これからも生きていくことができるようにどうぞ導いていてください。特に今日は比較が妬みを生み、そして貪りを、諸々の罪を生んでいくということに私たちは目を向けました。あなたの前に、あなたは私たちを高価で尊いと言っていてくださるのでありますから、この私たちを誰彼と比較するというようなことは本来あってはならないことであります。しかしながら私たちはいつもそのことにおいて心が奪われてしまうものでもあります。どうぞ主よ、ますますあなたに私たちの心の目を向けて、そのところに私たちの価値を見出すことができるものとしてください。誰かと比較して、そしてそこに妬みの思いを持って、その抑えきれない思いとともに、この貴重な人生を終えることがないように、どうぞそのところから、あなたの力によって私たちを解放してくださいますこと、あなたが与えてくださる全く自由な生き方の中に、この身を置いて、あなたと共にこの人生を喜び楽しみ、歩んでいくことができるように、私たちの目をあなたに向けさせてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。今日このメッセージを共に聞いてくださったお一人お一人の心にある思いとともに、願いとともに、この祈り、我らの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、誠の自由を得させるために私たちを解放してくださいました我らの主イエス・キリストの恵み、比較と妬みに生きるまでもないほどに 私たちを日々顧みていてくださる我らの父なる神のご愛、キリストにあって自由に生きる私たちを日ごとに支え、励まし、誘してくださる聖霊様の豊かな祝福と御守りが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんことを。アーメン。